こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、北野日向子さん、お疲れ様でした。2020年7月8日水曜日、この時間は私テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。まあ、昨日は七夕でいやもう娘も短冊に願い事を書く年齢でもないんですよ。まあもちろん僕もそうなんですけど、もう最後の記憶は小学校の低学年、スーパーのなんか短冊のところに遊びで書いた家族みんなで仲良くいられますようにその写真をたまに見る日々あとやっぱ父の日の絵も描いてくれてたから、その頃にはそれはこっそり持ち帰って何かあると見返す日々ですいやだってもうさ、そういうのがあってもう中2だから、まあそれはもうバリバリのもうね思春期ですから、あのお互いに気を使い合って生きてますから、そこはもちろんね一緒に作る、去年先週も話したけど一緒に作れる思い出がもうどんどん減ってんのよ。これはもう最近もうずっと明治安田生命の CM みたいな気持ちで日々を過ごしてるから、俺なんかあると流れちゃうもん、時を越えてって流れちゃうんだから。最近はね、あの我が家のトイレにちっちゃい羊のなんか本当にちっちゃい羊のなんかフィギュアとかみたいなのが3つあんのね。でそれがどうやら気まぐれに娘が並び替えてんのよ。あのその羊3体が横一列になってたり、トリオになってたり、あのなんかトライアングルになってたりするのね。その写真も撮ってるから俺時を超えてってもうその羊の写真、羊のオブジェで、羊のオブジェの写真すげえ溜まってきてるからね。時々ね、全然関係ないなんかね、あの手すりみたいな、あのタオル置きのところにかかってたりするのよ。お茶目だなと思ってそれ写真撮って、時をこうプチストーカーですよ、もはや思い出をもうむさぶり食おうとしてるから。だからもう家族旅行とかもさ、もう本当に今年の今のもう最後のお願いっつったら、もうコロナが早く収束して娘がまだ家族と行ってくれる頃に家族旅行に行きたい、もうこれだけよ本当。もうそっから先はもう、まあ前も話した通り一周回って付き合ってあげるかになるまでは来てくれないんだから、これは。あとそう、まあでも今週いろんなことありましたね。最近の話題で言うと、まあもちろんあの一番心配なのは3日からこう九州では記録的な大雨になって、岐阜県や長野県でも大雨っていう、これもうそのほぼ毎年起きてるから、もう記録的っていうよりはもうそういうもんだと思って備えないとダメですよね。もうね、今年もって去年も一昨年もそうだけど、備えていかなきゃいけないなっていうふうに思う。これも心配ですね。あとは小野賢章さんと花澤香菜さんが結婚されて、で水木奈々さんも結婚されたっていう声優の結婚ラッシュっていうのと、あと YouTuber の気まぐれクックさんが結婚ね。気まぐれクックさん知ってる？大好きいや龍二派なんだよ。龍二派とか一人前食堂とかっていう女性のその料理人の方とか、すごく料理動画基本的に好きなんだけど、気まぐれクック、まあ若いリスナーの方の方が YouTuber には詳しいと思うんですけど、チャンネル登録者数355万人で、2016年から4年だからね、これ4年でこの登録者数で、で魚さばいて銀色のやつ飲んでスーパースターだからね。もうそう、銀色のやつって言うのよ、朝日スーパードライのことを銀色のやつって飲むのよいいよななぜか見ちゃう系だからさ、その人柄なのか、 YouTuber ってやっぱり人気の人って最終的にはその人の人柄だよね。テレビだと編集してくれるけど、ベース編集もさ、やっぱあのある程度ダダ漏れになるから、やっぱ最終的には人柄、性格悪い系の人のこと俺はあんま見ないのね。性格悪い系の人はやっぱ過激なことやってるじゃん、大体。それやっぱもうおじさんついていけないから。あの、ゆるゆると見てられる人。あと大体酒飲むやつのこと大体好きだね。っていうの見ちゃうのよ。で、魚さばけんのって聞かれたんだけど、さっき。あの、佐久間さん、魚さばけんですか？俺ね、あの、ギリギリちっちゃい魚は3枚におろせる。で、さっき、あの、好きな魚何ですかって話になった時に、あのいろんな話がマグロですかとかって違うだろうと、こんなもんサバに決まってんじゃん、サバよりうまい魚なんてないじゃん、だってこれはもうそのさっきもあのはっきりマグロ派の人とかとちゃんと手もたもとを分かったんだけど、サバが一番うまいからねいやこれは間違いないじゃん、焼いてもうまいし、あの締めてもうまいし、あの棒寿司的なものにしてもうまいし、もうサバの味噌煮なんてもうほんとさ勝てるやついないでしょっていやだから、いやマグロもうまいけど、マグロって結局 1万円のマグロと500円のマグロみたいなのあったら、やっぱ1万円のマグロがとてつもなくうますぎて、なんかこう、階級社会って感じがするんだよ。サバね、なんだってうまいからね。大体なんだってうまいから。だからこれはもう譲れない。それで、その気まぐれクックの話とか、その魚の話とかしてる時に、佐久間さんもしね、こう YouTuber やるんだったらどんなことやるって聞かれたんだけど、考えたことなかったけど、さっきエンタメ紹介ですかみたいな。大体みんなエンタメ紹介だと思うでしょ、俺の YouTube。違うのよ。俺ね、最近ね、飯食ってて、仲のいいおじさん、作家のおじさんに言われたことあるの。俺が普通に飯食ってたら、佐久間さんって。佐久間さん飯食った時のリアクション。花輪三兄弟と全く一緒ですよって言われた。あの人気の花輪三兄弟ね、俺飯食った時毎回、確かに俺知らなかった、気づいてなかったんだけど、うまっって言うのよ。どんなもの食べてもサバなんか食った日にはもううまっって言うんだけど、これはもう花輪三兄弟と同じ、あのもう飯を日本一うまく食う三兄弟と同じなので、それぐらい俺はなんかどうやらどんなものもうまく食うらしいんですよ。だからどんな、まあ、あれだよね、どんなものもうまく食う系 YouTuber でしょ俺。佐久間もぐもぐチャンネルやりますよ。で、銀色のやつっつって作んないのね。ただ銀色だっつってうまいもの食うっていう。でサバを食う、うまっって言うだけで、ほんのたまにエンタメ紹介やる。いや、そうなんだよ。それぐらい、なんかね、これ、おじさんにも、すごいおじさんっていうか、おじいちゃん的な人にも言う、佐久間に飯をおごったとき、ほんと、おごりがいがあるって、俺、それだけは二十歳ぐらいから言われてたの。うん。で、その特技ずっと忘れてたわ。だから俺、ラジオとか、エンタメ紹介よりも、飯食うのが得意なのよ、俺。本当に。これ、今度見せたい。俺がどんなにうまく飯食うか。そうなんだよな。うん。一回どっかで企画にしたい。もうこれは、俺より、なんか、ま、芸人さんとかもいるかもしれないけど、単純な飯、俺飯食って滑ったことないんじゃないかな。スペシャルウィークね。スペシャルウィーク全然もう、いろんなもんちょっとずつ食べていくだけでも多分、フリートークより多分跳ねると思うよ。これね、本当に。初めて行った店でもサービスしてくれるんだから。カウンターの店で。普通に食べて、一人でだよ。孤独のグルメ的に一人で入った定食屋で、普通に食って、うんまって言ってて、そしてなんか知らねえ皿が出てきたりするんだから、俺。これ、決まったね、スペシャルウィーク。ということで、これからも、この特技は押し出していきたいと思うんで、あとね、サバね、確定ね。これだけお願いします。ということで、今週も始めていきましょう。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、テレビ東京の佐久間宣行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。あ、でもあの人にかなわねえかな。俺の知ってるおじさんの中で一番やっぱ飯うまく食うのは日村さんなのよ。で、日村さんよく考えたら、せっかくグルメもやってるぐらいのあれじゃん。で、俺負けてないと思うんだよね。最高峰は日村さんなんだけど、うん、と思うな。あとね、本当にどうでもいい話なんだけど、フリートークで話すほどの話じゃないんだけど、今一個だけ悩みがあって、我が家のシャワートイレがね、ロシアンルーレット並みに不安定なの、今。ボタン押すじゃない。ウィーンって音がして、水が出ない時と、ウィーンって音がして、水が出るんだけど止まんない時と、いくら押しても。あと、ウィーンって音だけして、出ても来ない時と、ウィーンって音がした後、衝撃的に強いのが出てくる時と。これどういう仕組みなのか分かんないんだけど、押してから、あっちの中で多分ルーレット的なのがあって、今日とか出ないとかってなってるのか分かんないんだけど。で、それを、たまにちゃんと出るから、修理も電話できないのよ。なんとなくね、めんどくさいし。水道の修理めんどくさいじゃん。で、それが、今日、来る前に、トイレに行った時に、 とんでもない過去最大の今日でも出ないぐらいの水が出て、しかも止まんなかったの。だから今日体調悪いです。はい。あと魚といえばさ、あのくら寿司がマグロで、マグロを AI で仕入れるらしいのよ。でもどういうニュースと思ったんだけど、マグロって尻尾の断面を見て仕入れてるイメージじゃん。このね、赤身とか脂質を見て、それ一回やってみたいよ。わかんないけど、この尻尾見て難しい顔して選ぶやつ。やってみたい職業の一つでしょ。マグロを見るやつと、あとひよこを鑑定するやつ。わかんないけど振り分けるやつ。でそれがこの度 AI ツナスコープっていうのを使用することになったらしいのよ。 AI のツナスコープね、マグロのスコープ、これ携帯アプリらしくって、近づけると分かるんでしょ、それが断面みたいに分かるんでしょ。でこれさ、こういうの使えたらいいよね。だってさ、スーパーに持ってって新鮮な野菜とか肉とかアプリでチェックすればいいんだもんね。でフルーツは糖度計とかあるわけだから、でもマグロとか肉とかもそれチェックできたらいいけど、それはいいなと思ったので、そのニュースの締めに、くら寿司ね、あの AI マグロって名前で出すらしいのよ。 AI マグロって言うと違っちゃわない、これ。これ人工知能で動くマグロを食うっていうことになってくる。ロボ感が出てきちゃうじゃん、その AI マグロは。AI マグロだとちょっと、そのなんつったらいいんだろうな、午後労感があるのよ、午後の労働省感があるのよ、その近代ね、近代の作ったやつが。あとサバスコープはいらない、なぜならね、サバは全部うまいから。調べる必要がないのよサバは、うん、スコープ開発に邪魔になっちゃうから。で AI マグロはいつかなんかさ、あの意思を持って暴走し始めそうじゃん。AI マグロ暴走つってなんか。いやだから、その、ああそう、だからその AI がそこまで来てるってことは、AI の作るテレビもそろそろ出てくんじゃねえかなっていうふうに、その時は思って、なんとなくさ、もうね、視聴率も、まあ、あの、昔は翌日だったんだけど、最近は、リアルタイムで分かったりもすんのよ。だからそのうちね、生放送とかだと、今はね、なんかビデオリサーチのソフトによると、1時間後に分かるのね、数字が出てくるんだけど、それはちゃんと仕入れると。で、究極的な理論で言うと、もう生放送の視聴率も多分リアルタイムで分かるようになってくるから、そのうちさ、なんか4時間、例えば王様のブランチとかだったら、頭で紹介してるこれが数字いいから2時間後に入れようとかっていう時代も来るかもしれない。それ全部 AI がさ、あの三四郎が下がったぞ、この後もう出すなみたいな。いや本当にマジでそういう時代来ると思うんだよね、リアルタイム視聴率が分かるって。だってネットはさ、リアルタイムの PV が分かるわけじゃん。そうなるから、だからもうほんと怖いよ、 AI に支配されたテレビ界がやってくるよそのうち。AI ディレクターがさ、俺たちが AI ディレクターでめちゃくちゃ怒られる。佐久間さんの笑い、数字下がってますみたいなこと言われるよ。ということでメールを募集しましょう。今日はですね、魚系メールを送ってもらいましょう。魚系メール。水族館、海川、寿司釣り、魚系なら何でも OK です。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。テーマ以外にも番組を聞いての感想などもお待ちしております。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さてこの番組はスマートフォンアプリのミックスチャンネルでも、東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信。ミックスチャンネルのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミックスチャンネルでもお楽しみください。ではここで1曲、マキシマムザホルモンでクソブレイキンノーブレイキンリリー。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メール来てます。東京都ラジオネーム、寝ても覚めてもダメ人間。佐久間さん、佐久間もぐもぐチャンネルでは、Hulu のことを緑のやつって紹介しますか？ああ、なるほどね。エンタメのやつね。じゃあ何、ネットフリックスのことは、黒と赤のやつとかって言うの？それとも、ダドーンのやつって言うの？あの、SE のやつ。ダドーンってやつ。ああ、佐久間もぐもぐチャンネルな。ただ佐久間もぐもぐチャンネルが次に行くんだけど。茨城県ラジオネームハートマト。佐久間さん、佐久間もぐもぐチャンネルって、やってることシュージマンと変わらなくないですか？あのね、おじさんが飯食ってるっていう意味では、 一緒かもしれないけど、まず俺の方が圧倒的に飯の情報量がある。それと俺はめちゃくちゃ編集できる。うん、向こうノー編集でしょ。いや正直言わなかったけど、俺最初週刊チャンネル見た時なんかね気持ち悪くてゲロ吐きそうになったのよ。俺タレントの編集してない素材をあんな長く見ること人生なかったから我慢できなくなってパソコン触ってたの、編集しようとしてたのよ。マジでマジでこれやっぱタレントのノー編集のもの見てたらいつの間にか手がパソコンに行って1.i ボタン押してたの。それぐらいやっぱ編集したくなっちゃう。俺はもうそのだから多分自分のものとかバッチリ編集するから、まあルールが違うからちょっとなんか何を残すかとか違うかもしれないけど、うん、で自分の編集するのかと思ったらゲロ出るな。 YouTuber すごいな、そう考えたら。うん、でもまあだから週自慢チャンネルとは一線を画しますよ、ちゃんと。どっちがいいかは分かんないけどね、ゆるさもいいんだけど。うん、続きまして、ラジオネームミルタン。まあまあまあまあ、一番おいしい魚、サバって言っちゃいますよね。ああ、でも一回食べてほしいな。オニオンスライスとマヨネーズが乗ったサーモンの寿司。ああ、ごめんなさい。食通の悪いとこ出ちゃいました。邪道中の邪道。うまいけどね。うまいけど、もう邪道中の邪道よ。オニオンスライスとマヨネーズ乗っけたやつ。翔さんが一番好きなやつ。わかるわかるんですけどっていう。そうそうそう。いくつか話したいことがあるんだけど、先週話し忘れたことがあって、先週ね、日本放送まあ俺25時とか24時半ぐらい来るんだけど、日本放送入ったら、エレベーター降りたら、一人なんか立ってて待ってて、まあマネージャーさんっぽい人もいたんだけど、立ってて、で、そのエレベーター乗ろうと思ったら、まあマスクつけてんだけど、えらく可愛い子が、まあ立ってて、見たら、よく見たら、福原遥だったのね。福原遥。どうやら、ミューコミのゲストだったんだよね。で、ミューコミのゲストで、で、終わって、で、どうやら、俺が入ってくるって聞いて、なんか待っててくれたらしくって、で、エレベーターで立ってて待ってる福原遥さん。まあ、何の話をしたいかというと、で、あ、福原遥、はあ、遥ちゃんだ、佐久間さんつって、マスク外して、出待ちですって言ったの。こんな可愛い出待ちあるっていうだけ。最高の出待ちじゃないっていうだけの、福原遥がめちゃくちゃ性格がいいっていうだけの話を、どうしてもこれだけ言いたかったっていう。先週の金曜から土曜日曜ぐらいまでにかけて、このラジオでも話したけど、青春高校のシングルのプロモーション的なもので、LINE ライブをやることになったのよ。で、それが、もともと生徒38人だから、1時間ずつつなぐリレー配信ですと。で、最初38時間っていう予定だったのに、なんか、うちのディレクターのね、たまに名前を出すイケメンディレクター、青春クソ野郎三宅がね、佐久間さん、ちょっと霧が悪くないですかって言い始めて、これ2日間やりましょうよ。48時間って言って、10時間どうすんだよと思ったんだけど、いやでも2日やった方がいいっすよって言われて、まあ分かった分かったと思ったら、このラジオの放送中に三宅がやっぱキリが悪いから50時間にしましょうって言って、12時間どうすんだよと思ったら、それはスタッフがつなげばいいじゃないですかって言うの。いやいや待ってよと思ったの。生徒が2週目やればいいじゃんと、何人か生徒が2週目やればいいじゃんっつったら、三宅が違うんすよ、そうすると2週目やれることでやれない子が出てきちゃうじゃないですか、それひいきじゃないですか、俺たちでやりましょうって。いやいやいやいやいやっていう。いや、まあまあまあ、その2週目やれることやれない子が出てきちゃうからひいきになっちゃうっていうのはまあまあわかる。うん、だからじゃあ38時間でいいじゃんと思いながらも。でもやっぱキリが悪いから12時間50時間やりましょうっていうのよ。で、分かりましたよって言った。佐久間さんもどっかでやってくださいって言われたのね。でもそれも先週話したけど、日曜日に、その先週の日曜日なんだけど、池袋で俺オンラインライブをテレ東に頼まれて、オンラインライブやんなきゃいけなくて、それの準備もままならない状態だったから、番組作りながらだから、こんな時間ないよっつったら、いや佐久間さんどっか1時間でいいですから、分かった分かった1時間でいいのねって言って、金曜の夜10時ぐらいからその、青春高校のラインライブ、リレーラインライブが始まったのよ。で、生徒から始まるじゃん、それね、まあ始まったら、そしたら三宅がツイッターで、この後佐久間さん25時から行けますかって、いや待ってくれと、 22時から始まって25時って俺3番目か4番目にも出番なの早すぎるだろっていうちょっと待ってよと思ったんだけど、もうそこ空いちゃってるんで、生徒ができる子がいないんでみたいな、いや分かったけどっつって、で金曜の深夜25時、話聞いたら23時か24時ぐらいだから、そっから LINE ライブというものをやったことがないから、えどうしたらいいのっつったら、佐久間さん自分の携帯アカウントでやると、いろいろなんか LINE ライブやると自分の知り合いのタイムラインに LINE ライブやってますとか全部流れちゃって迷惑なんで、迷惑っていうか、まあそういう驚いちゃうと思うんで、青春高校のアカウントからやってくださいって言われて、じゃあ入り方が分かんないよとか、パスワードどうすればいいんだよとかってやってたら、本当に、ギリギリになっちゃって、24時50何分になっても入れない。いや、どうしたらいいの、どうしたらいいのっていう、もう。で、やっと入れて、25時に、なんか、その、配信ボタンみたいなの押したの。配信ボタンみたいなの押して、押すと、まあ配信されてるのかどうか分かんないんだけど、俺最初ね、あの普通さ、ムービーとか見るときってさ、俺たちも携帯横にするじゃん。で横にして配信してたのよ普通に。そしたらコメントがなんか横右から流れてきて、縦だよ縦だよ佐久間バカ、縦だよって言われて、もうこれが配信されてんだと思って、え横縦って言ってなんかもう配信されてんのよ。で縦にするんだけど、俺もともとスマホって後ろにスマホリング置いて、バンカーリングっていうの立てて、あの横には立つようになってるんだけど、縦に置くと全部ガタンガタン倒れちゃうのね。でこれどうすりゃいいんだよってガタンガタン倒れてんのも全部配信されてんので、おいジジイジジイスマホ縦にもできねえのかよってで毎回ミクチャーやってるけど、これ全部プロの人がやってくれてるからやり方わかんないわけよ。でまあもうどうしたらいいんだよと思って、バンカーリングを外して、で縦になんとかくっつけて話し始めたので、こっちはさ、初めての LINE で覚えたら気合入ってるからさ、これちゃんとやんなきゃいけないと思うから、ちょっとフリートークとか用意しちゃって、いやこないだねっつって、ラジオのトークの感じで、いやそうなんですよ、こないだこれもう青春高校のやつも始まったんですけど、俺と三宅の思い出って今みたいな話し合いだったら、コメントが違う違うと、そういうんじゃねえんだっておい違うんだよっていう感じで始まって、コメント読め、コメント読めって出てくるの。一瞬意味が分かんなくて、コメント読めってどういうことと思うんだから、あちこ話のトーンが違うのかなと思って別の話、そう、そもそも青春高校の今回の曲っていうコンセプトはみたいなこと言ったら、違うんだよっつって、そういうのじゃねえんだよ LINE ライブはみたいな、コメント読め、いいからコメント読めよって、すげえ口の悪いなんかね、コメントが出てて、なんだこいつすげえコメント読め分かってねえなみたいなとこつぶやいてんなと思って、同じアカウントのやつがパッて見たら中井理香だったの口はまあ、ただ中井理香は口が悪いけど、初めてのおじさんの LINE ライブが心配で見に来てくれてたのね。で怖えなコメント読むんだよって中井が言うから、あそうなんだと思って、あのみんなのコメント読み始めて、喋り始めて、あこういうことだね、こう会話するのが LINE ライブなんだなって、フリートークじゃないんだと、恥ずかしいと思ってガチガチに喋るのと思って、やってたら、なんかその中井理香の合間に、あれなんか俺 LINE で見たことあるアイコンが出てんなと思って、ツイッターかな、でわーっと文字で、そいつもなんか佐久間さんなんとかですねみたいなこと、佐久間さんって呼んでるけど誰だなと思ったら、あのこの番組の元ディレクターの石井ちゃんね、あの元ディレクターの石井ちゃんも見てくれてたのよ。でそのコメント見ながら喋ってるから、もう持ってるフリートークじゃないものでコメントで反応しなきゃいけない、コメントで反応しなきゃいけないなと思って、そのコメント見てて、中井理香と石井ちゃんの見てたら、そういえばなと思って、普通にね、これ本当にディレクターとして失格なんだけど、テレビの人間として失格なんだけど、普通にそういえばこの間最近まで中井理香って石井のツイッターブロックしてたよなって普通に言っちゃったの。これ本当なんだけど、石井から絶対ネタにしないでくださいねって言われてることだったのよそれはどういうことかっていうと、大した話じゃないんだけど、佐久間宣行のオールナイトニッポンの初回のゲストが中井理香で、で俺も石井もバタバタしてて、中井にすげえ冷たかったらしいね。俺も中井に言われたんだけど、そしたら中井がなんかショックですっつって、なぜかあいつもメンヘラだから石井のツイッターをブロックしたのよで誤解が解けて外れたんだけど、その話を別にもう普通にフォローし合ってるし、それをなんか LINE ライブがパーって出てきた瞬間になぜか言っちゃったの。そしたら石井くんのコメントで、えマジでなんでそんなこと言ってんのっていうコメントが出てきて、うわあそっか、これも全部配信されてんだと思って、全然よく考えたら逆に言うともう世界中配信されてんだと思って、うわこれ どのぐらいのテンションでやったらいいのか、 LINE ラブって、みんなすごいな、これ1時間とか2時間とかやってる人と思って、してたら、急に今度コメントで、UFO が来た !UFO が来たって言われて、UFO? と思ったら、画面上に、なんか、どでかい UFO みたいなのがバーンって現れて、ピカーって走って、ピカって、ドーンっていなくなるのよ。何今のと思って。何いたずらと思って。何怖い怖い怖い、UFO って何って言ったら、いや、バカ課金だよって言われて、課金って言ったら、UFO って5万の課金なんだって。もうちょっと信じられないんだけど、おじさんがただプロモーションで食べてる時に、誰か知らない人が、いきなり5万の課金ぶっ込んだのよ。それでも怖くなっちゃって、すげえな、すげえ世界だなと思って。で、それに、ってことはちゃんとした話をした方がいいのか。5万もいただいて。まあ、俺には一切入んないよ。青春高校のアカウントだから、俺の個人アカウントではないから。でも、5万。とっておきのフリートーク、芸能界の秘密とか話した方がいいんだろうかと思ったんで、いや、でも違う、コメント読んでリアクションしなきゃいけないんだと思って、もうなんか気持ちがブレブレになっちゃって、どうしたらいいんだと思ったら、ガタンってなって、バビってなったら、そのまま携帯がゴロンゴロンゴロンって転がってって、で、俺を全く映んない状態になって、携帯が、そっちの、その方に転がってたの。で、うわー、5万課金してもらってるのに、と思って、で、携帯取って、戻して、早くちゃんと喋らなければ、と思ったら、変なボタン押されたのか分かんないけど、今度白黒になってんのよ、俺が。で、白黒になってるじゃんと思って、ボタン押して、なんとか、もう課金してもらってるのに、戻さなきゃと思って、押してたら、どんどん俺の顔がマイルドになってくのよ、フィルターで。小顔になっていったりするわけ。これもうどうしたらいいのと思って。で、またボタン押したら白黒に戻って。いや、白黒じゃん、どうしたらいいのっていうふうに思ってたら、なんか、コメント流れてるじゃん。そこに、家だな、佐久間の家だよこれはっていうコメントが出てきて、しまいには家おじさんっていうコメントが出てきて、家って死ぬ時の写真ね。白黒のやつね。なんで俺さ、金曜日からさ、そのめちゃくちゃ忙しい中、三宅に頼まれてラインナブやって、最終的に家おじさんって言われなきゃいけない。家おじさんって言われて、でもうクソッと思って、で、ボタン押して、やっと戻った。やっと戻って、喋り始めたら、今度なんかわかんないけど、その5万がきっかけになったのかわかんないけど、なんか、みんな、ノリで課金し始めて、タワーとかが飛んでくる。で、俺は毎回、やめてくれと。これは全く、他の子にしてくれと。もしくは CD を買ってくれ。俺に、お金入らない上に、CD を買ってほしいわけだし、課金は違うんだよって言ってんだけど、言うたびにはタワーが飛んでくる状態になってる。どういうことなのっていう。ノリで課金するのやめてっていう。みんなやめようって言ってる。で、俺がどんどんこう、なんかその分のトークしなきゃいけないのかなってなっちゃうからっていうふうに言ってたら、あっという間に1時間終わったのよ。で、あれこれ何時間もする人すごいなと思って。で、この後のタイムテーブルどうなってんだろうと思って、この後生徒がまた始めてたから、どうなってんだろうと思ったら、スタッフから、この後三宅さんが朝の5時から6時、夜の8時から9時、明日の昼までに6時間やりますって言うんだよ。そこを空いてるから。結局、スタッフを探したんだけど、スタッフも LINE ライブなんか恥ずかしくいいじゃん。要は、慣れてないから。みんなおじさんだから。で、結局俺は引き受けたけど。で、それ以外の枠、俺がやる以外の枠全部三宅がやるんだって。それはもうライバーじゃんと思ったんだけど。で、俺、まあまあ、ライブの準備して、日曜のライブの準備をある程度して、で、まあ寝たわけ。寝て起きて、8時ぐらいかな。パッてライン開いたら、三宅がやってんだよ。目がギンギンで。何時間目で全く寝てないんじゃないで。うわーと思って。で、その後別の会議やって、で、青春高校の定例会議って毎週土曜の夕方5時からなのね。だから、でも最近はリモートでやってるから家でやれるんだけど、で、他の仕事やってて4時ぐらいに、スタッフからまた LINE が来て、佐久間さん、三宅さんの LINE ライブ見てますって言われて、いや、見てないよって言ったら、もうね、7時間目に突入してんのかな。目がギンギンですって言って、ね。いや、三宅がさ、できない時間に生徒がやってるみたいになっちゃってね。三宅がチャレンジしてて、合間を生徒が繋いでるみたいになっちゃってて。で、ギンギンですって言われてて、うわ、どういうことなんだろうなと思ったんだけど、夕方5時からの定例会議を始めた、その時三宅に言おうと。お前頑張りすぎだぞと思って。で、夕方5時から、まあ、福田も来てくれて、まあ、みんなで、リモートでね、会議始める時に三宅がいないのよ。 もう、LINE ライブに夢中で会議に遅刻してんの、今度は。えって、三宅はっつったら、いや、なんか LINE ライブやってますって。いや、もう呼べ呼べっつって。やめろやめろっつって。そしたら三宅が、もうぜいぜい言いながら、目がギンギンの状態で、定例会議に戻ってきて、それでみんなでいじったのよ。ちょっと定例会議ね。三宅さん、ちょっともうそれはもう LINE ライバーですよと。あなたディレクターなんですからっていうのと、あとはまあ、俺初めて LINE ライブやったけど、ああいう文化なんだねっていうことと、あと、次の収録、こういう企画の予定だけど、シミュレーションの結果とか聞いてみようかなとかっていうふうに10分ぐらい雑談してたの。そしたら急に三宅が、皆さん、ババーンみたいなこと言い始めて、え、どうしたの三宅どうしたのって思ったの。実は、ここまでの定例会議、LINE ライブで配信してましたって言い始めて。は？いやもうそれはもうそのさ、ドッキリ系 YouTuber じゃん、もう。もうそれはさ、LINE ライブがメインの人じゃん。なんで俺たちのさ、定例会議の頭10分配信してんのっていう。誰にも言わないで。それもやばいじゃん。だって、俺がさ、まあ、たまたま言ってなかったけど、芸能ゴシップとか、まあ、例えば、あいつ事務所辞めるらしいとかね。そんなこととか、まあ、冗談だったり、もしくは本当言わないけど、誰かの悪口が言っても全部配信されちゃうんだよ。本当にガチで、勝手に配信してんのよ。そして、そのドッキリって成立してる？なんかこの、どういうことなのっていう。もう怖いよ。完全にそっち系の人になってて、三宅の目見たら、すごい、さ、どうですかこれ。どうですか皆さんっていう、もうその、多分、ズームに映ってるだろう、マルチを全部指さしてんだ。完全に決めてる人になっちゃってる。で、そこで急に三宅から、これ、あとまあ、6時間か7時間やんなきゃいけないんですよ、スタッフが。佐久間さん、やっぱ1時間やってくれませんかって言われて、いや、もう断りたかったんだけど、もう三宅が怖すぎて、でもう7時間ぐらい、8時間やってるから三宅が。だからもう1時間を、もう1時間を断れない空気になってんだけど、で、分かった、やるよって言ったの。でもよく考えたらおかしくね？あいつが勝手にやるって言ったのにさ。あいつの提案なんだからさ。で、土曜、まあ夜ね、明日、その池袋のイベントだから、それの台本とか直したり、作ったりしてて、ヘロヘロだったけど、まあ三宅に言われた24時に、まあ今度は普通に入って、今度こそ失敗しないぞと思って。皆さんのコメントで、ゆるゆる投稿していけばいいんだって、LINE ライブってそういうもんなんだと思って、で、2日目、すいません、またやることになりましたみたいな喋り始めて、まあ、15分か20分くらいしてからかな、急にね、UFO が飛んできたの。これ嘘でしょ嘘でしょ ?UFO 来ない !UFO 来てるじゃんバーン同じ人。5万待って待って、緊張しちゃうからまたフリートークちゃんとしなきゃいけないと思っちゃうからって思って。そしたら、またタワーが飛んできて、みんな俺がビビる、課金したらビビるおじさんが面白くなってきちゃってんの、みんな。やめてくれって言ってんのに、課金するとビビるおじさんをビビらせようみたいになって、で俺にも、別に俺にお金入るわけでも何でもないんだからいいんですよって言ってんのに、どんどんタワーが来て、また同じ金額ぐらい来ちゃって、で、そっからやめてくださいよって乗りながら、まあ、喋ってたの。で、ある程度喋ってたら、今度ね、その1時間なんだけど、ラインアップ、50分ぐらいから急にね、100円課金みたいな、バラの花なんだけど、バラの花が送られました、100円課金されて、で普通に喋ってて、でバラの花が課金されましたと思って、まあでもそんな、まあこれ本当に失礼な話だけどありがたいんだけど、まあ、UFO の事件とか起きちゃってから別にバラの花100円課金で何とも思わない。でそれがしつこいのよ、喋れば喋るほど100円課金されんの、何と思ってパッて見たら三四郎の間。弱い弱い弱いのよ、こっちも UFO 見ちゃってっけど、間は多分途中から入ってきたから UFO 事件知らないから、佐久間これ課金してる俺の喜ぶぞーっつってんだけど、弱いんだよ、100円をさちょっとずつ課金。でももう俺もさ、リアクションでかく取るのも嘘じゃん、みんな知ってるから、5万の事件とか知ってるから、それを通過した後の100円の課金、まあ間弱いのよっていう。っていうのがありながら、それ俺終わってね、で 25時に終わってこれで明日のライブ集中できるなと思ってスタッフから送られてきたあのこの後の生徒のラインライブのタイムテーブル見たら翌朝7時から9時三宅、12時から三宅、夕方5時から三宅って書いてあって、他の生徒のラインライブ、喋るのが得意じゃない生徒のラインライブともコラボ三宅って書いてあって、あいつこっから12時間ぐらいやんだよそれはもう違うじゃん怖っと思ったんだけど、まあでももうほんと次の日のライブに集中しようと思って、でその次の日のライブっていうのが、まあこのラジオでも話したけどテレ東が池袋の劇場を抑えてたけどコロナで全然こけら落としのイベントとかできなくなって劇場が空いてるからテレビ東京のプロデューサーたちに1日ずつ何かオンラインイベントやってくれっていうテレビ東京無観客フェスってやつで最終日俺がやってくれって言われて3週間前ぐらい頼まれて、で番組コラボするものとかもあるけど俺は番組コラボできるスタッフがその時も忙しくて無理だったから、じゃあオリジナル企画やろうと思って、で不安な企画とか見えない企画を試すクズか宝かっていうイベントやろうと思ったんだけど、そのこれって腕のない人たちでやっても面白くないから腕がある人がいいなと思って、ダメ元だけどアンガールズ田中麒麟川島ハライチ岩井って書いたの、まあ、こんな豪華キャストハマる必要なハマるわけないよなと思ったら、あの2週間前ぐらいになんかみんな調整してくれてハマりましたって言われて、え嘘でしょと思って、あじゃあメンバーがすごいからトークでいいやと思って、大半トークにしようと思って余裕ぶっこいてたの。だから LINE ライブとかもできたのよ。企画成立屋さんとしての苦労とか、川島さんとか、あと田中とかもそうだし、あともう今 MC クラスでもあるから、ポジションの変化とか、それぞれの役割とか、大御所と絡むときどうしますかとか、話すこといくらでもあるな。はいはい余裕ですと。これトークライブでいけますと思ったの。そしたら木曜日よ、先週の。アメトーク見たらね、小物 MC 芸人面白かった回だったね、俺が用意してたトークテーマ全部喋っててはいはい、あ大御所との絡みの話若林くんとか麒麟川島さんとかみんなでめちゃくちゃ盛り上がって、俺が用意してるトークテーマとほぼ同じものが全部消化されてって、俺それ見ながらうわーこれも喋ったこれも喋ったって見ててこのまま行くとアメトーク見て考えたことになっちゃうからああもうこれダメだと、用意して俺1時間ぐらいトークいけると思ってたのに丸々1時間アメトークやってるからこれダメだと、ダメだやっぱり企画中心に作るしかないと思って、で企画中心に作るしかないやべえやべえと思ってた時が LINE ライブだったのよ。その俺がめちゃくちゃ焦って企画を並び替えてる時に LINE ライブがあって、で三宅に振り回されて、で当日ね、で当日もともと最初には企画、いろんな企画があるやつから何をやろうかっていうのは俺はなんとなく決めてるわけ、出演者は、いないけど、で一発目に、まあ、鉄板っぽいなんか鬼越トマホークに言われる前にみたいな、鬼越トマホークになんか悪口言われると傷つくけどその前に自分で言ってみようみたいな、これは絶対ウケるな大丈夫だろうなっていう、まず宝だろうなってやつを置いて、その後に嘘のフリートーク企画みたいな、どうなるか分かんないみたいなヒリヒリするやつを置いといた方がやっぱこの企画っぽいからいいだろうと思って置いといたの。で置いといて、その後にまた鉄板企画みたいな感じで、クズ宝、あ宝クズ宝クズみたいな感じでいく感じにして、まあ、波はあるけど、まあ、ってそういう企画でやろうかなっていうふうに思ってたの。それで当日池袋行って、でオープニングのリハーサルやって、でオープニングはなんかみんなが失笑するみたいな感じのなんかダサい演出をした方がハードルが下がるから芸人さんがやりやすいだろうなと思って、なんかピンスポで一人でガーンと俺がいて、そこでなんかこう企画いわば現代の錬金術みたいな、で最後それでは始めましょうテレビ東京無観客フェス最終夜クズか宝かみたいなこと言ってバーンと音楽流れてダサいダサいっつってみんな入ってきて一笑いで始めるみたいな、これだっていいだろうっつって、でその後は何そのリスキーな企画もやっていこうと思ってリハ終わって袖に戻ったのよ。まあうんって思ったら一緒にやってる作家の大井くんが「佐久間さんこれ見てください」と「大変なことが起きてます」って言われて携帯見せてきたら三宅が LINE ライブやってんだけど「見てください」と「これやばいっすよ」って言うから「何?」っつったらもう三宅の目がバキバキに血走ってんだよ、もう十何時間目だから。でね、で 俺は全部見てないんだけど、どうやらいろんなスタッフとコラボで話してたらしいの。だからチーフ作家の人とか、番組でいじられてるディレクターの人とか、そこまではわかるじゃん。番組出てる人だから。もうついにそれが尽きて、レコード会社の人と話してんのよ。ユニバーサルレコードの北村さんと喋ってんだけど、もうそれは知らないやつが知らないおじさんと喋ってるだけなのよ。で、その北村さんって人は俺も知ってるんだけど、金髪でかっこいいんだけど、めちゃくちゃいい人なの。何言っても優しい人なのね。だからね、全然面白くないの。で、三宅も三宅で疲れ果てて、ふわふらふらで回してるから、そう、地獄のような空気が流れてて、俺耳疑ったんだけど、北村さんって大学時代何やってたんですかって三宅聞いたんだよ。あのさ、もう、それはもう違うじゃん。その、レコード会社の知らないおじさんが大学時代何やってたかトークって、青春高校の CD のプロモーションではないし。で、北村さんが、うん、僕はね、意外に思われるかもしれないですけど、ダンスやってたんですよって言って、意外の振りもないから。で、三宅が、本当ですか？そう、踊れてるように見えないですけどね、みたいな。いや、僕結構実は踊れるんですよっていうトークした後、三宅が、じゃあちょっと踊ってみてもらえますか？みたいな感じして話してて。まあ、LINE LIVE ってコラボだと、どっちかが大きくなるじゃん。三宅の方がでかいわけ。三宅メインだから。で、ワイプに北村さんがちっちゃくいるのね。ね？ VTR、テレビ番組の VTR のワイプぐらい。そのサイズの北村さんが踊り始めたのよ。もうわかんない。スマホでワイプのちっちゃい北村さんが踊り始めて、三宅も、うまいっすね。みたいな感じの地獄の LINE ライブがあって、で、作家の大井くんと、これはやばいね。そして急に怖くなってきちゃった、俺。スタッフ集めて、ちょっと企画の順番変えるっつって。あ、集合、企画の順番変えると。宝くず、宝くずだったけど、宝くずで行きたいっつって。企画のコンセプト変わって、自信のある企画から並べたいって言って。マジっすか、佐久間さんって言ったら、うん。宝くずで行く。いや、宝くずで行くっつって。で、順番、自信がないやつを最後の方に並べ、怖くなっちゃったから。それで、まあ、それでみんなバタバタし始めて、その順番です。マジっすかみたいな。あ、出演者と話してたけど、俺はそれで行きたい。じゃあ段取り変わりますけど、みたいな。バタバタバタってなまま、時間が来ちゃって、で、オープニングね、始まって、バンって焚かれて、で、始まった瞬間、ここを言って、その後宝が待ってる。大丈夫だ。クズ企画も最後の方にやるからと思って、それでは始めましょう。っていう風に喋らなきゃいけないとこ、それでは始めましょう。テレビ東京無観客フェス最終夜90回宝かっつって、俺全部噛んだのよ。最悪の出だしで、全部のセリフを噛んでスタートね。これね、三宅のせい。その後ね、ライブめちゃくちゃ受けたよ。なんでかというと、宝しかやんなかったから。うん、これは三宅のおかげ。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。映画昇る小寺さんはね、ボルダリングに夢中な女子高生とその、それを見つめる生徒たちの、なんか同級生たちの群像劇で、すごい爽やかで、爽やかに感動するんでおすすめです。はい、カンペのコーナーが飛んでしまったんですよ。フリートークが長くなっちゃって、これね、三宅の話は尺食うんだよ、あいつ。やっぱ30分のさ、青春高校夕方帯の最終回をさ、3時間半撮る男だからさ、とにかく長いんだよ。かかんのよ。LINE ライブも14、5時間やるやつだからさ、だからこれ全部三宅のせいです。ということで、メール来てます。神奈川県ラジオネーム、ズーくん。佐久間もぐもぐチャンネルでは、映画トータルリコールを鼻から赤いトマ取るやつと紹介しますから。そういう、映画もちゃんと出てこないの？ニュアンスで紹介すんの？俺。じゃあシザーハンズをチョキチョキして雪を降らすやつとかっていう。雪を降らすやつとかって言って紹介すんの？分かってもらえるかな？ラジオネーム堀尾。佐久間もぐもぐチャンネルでは、シュージマンのデビュー曲、スタンバイのアンサーソングをリリースしますか？スタンバイな。 意外にいい曲でおなじみのスタンバイでしょ。なんかわかんないけど、iTunes のランキングが、たまたま奇跡的に1個下にレモンがいたとおなじみの。なあ、ふざけんなよ、マジで。レモン、グレンゲレモンスタンバイだ、スタンバイっていう。テーマメールですね。魚に提案するテーマメールです。ラジオネーム、ムキムキマッチョ。オニオンサーモン？なるほどね。うん、チョイスは悪くないんだけどね。そっか、まだあの味、まだあの味知らないんだ。一回食べてほしいな。炙りチーズサーモン。価値観変わっちゃうよ。邪道中の邪道中の邪道だからな。炙りチーズサーモンって言うともう、炙ったあのトロトロのチーズが上に乗ってるやつでしょ。あれもどっちかっていうと寿司よりもピザの部類よ、もう。あのサーモン強いな。なんでなんだろう。サバのがうまいけどな。いやもうそれは人それぞれか。俺はもう確実に。ラジオネームおやすみママ。折ったメールが送られてきたんですよ。魚なぞなぞです。食べたものがなかなか消化されない魚なんだ。食べたものがなかなか消化されない魚？トロ、トロじゃなくて。いや、わかんない。なんだ？答え。マダイ、マダイ。うわ、ムカつく。さて、桜の名曲のオールナイトニッポンゼロ、ここで南海放送と西日本放送でお聞きの方とお別れとなってしまいます。ここで一曲、平成ジャンプでラストマーメイド。
日本放送ポッドキャストステーション。
テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間の名曲のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来ております。ラジオネームオレンジニシパ。佐久間もぐもぐチャンネル内での銀色のやつはターミネーターのことですか？いやいや、銀色のやつはたくさんいるよ。銀色はもうめちゃくちゃいるから。ロボコップとかもそうだしさ。これはもう銀色は戦争になっちゃうよ。ラジオネームガグビー。佐久間もぐもぐチャンネルではハリーポッターを駅の壁に突っ込むやつで表現します。いや、ハリーポッターもっとあんじゃん。ホーキン乗って、なんか、ラグビーみたいな追っかけるやつとかさ、いろいろあるじゃん。なんかね、名前を呼んじゃダメなやつが出てくるやつとか。駅の壁に突っ込むって、もう序盤の序盤よ。主役がどんどんドラッグやってる人みたいなルックスになってくやつっていうのも、っていうのもあるよ、ハリーポッターに関しては。東京都ラジオネームサハラサザンカ。1900年のパリオリンピックでは魚釣りがオリンピック競技だったらしいです。へえ、2日間で総重量を競ってたみたいです。へえ、これ面白えな。釣りって、まあでもあのバス釣りみたいにさ、競技みたいになってんだと分かるけど、この頃ってさ、本当に自然の運が強かったんじゃないの？そんなあんだ。へえ、面白えな。続きまして、ラジオネーム絶対王者。魚といえば2016年に世界的ギタリストのエリック・クラプトンが全長108センチ重さ 12.7 キロのその年最大級の巨大なサーモンを釣り上げていました。クラプトンが。あ、まあでも意外にな、こういうなんか大物こそ釣り趣味だもんね。いるもんね、そういう人ね。嵐の大野くんとかもそうだもんね。嵐の大野くんとか時々だって分かんないけど、絶対釣り行っちゃったなっていう日焼けの仕方するときあるもんね。行ったんだろうなっていう日焼けの仕方するときあるもんね。続きまして、ラジオネーム夏みかんは少し苦い。佐久間さんはサバがお好きだということですが、福岡名物のごまサバはご存知でしょうか？新鮮なマサバの刺身に特製のタレとすりごまをたっぷりかけて食べるというものです。新鮮なサバが手に入る福岡ならではの料理です。サバが新鮮で歯ごたえがブリンとしていて、九州の醤油は少し甘めで、ごまの香ばしさで絶妙です。機会がありましたらぜひ食べてみてくださいと。大好物ですよこれ。サバの料理のラインナップがあったら3番か4番に入ってくるし、サーモン打線は勝てますかって話よ、この。3番バッターにごまサバが入ってきて、4番バッターにサバの味噌煮とか入ってくるでしょ。5番ぐらいにサバの棒寿司とか入ってきちゃうじゃん。 勝てますかったんでしょ。サーモンのベストナイン来てみろよと。サバベストナインに比べてね。こっちはもうほんと清原とか落合がいた頃の巨人の打線よマジで。引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。ではこちらのコーナーに参りましょう。企画書はラブレター。リスナーの皆さんに送っていただいた一行の企画書を紹介していきます。いい企画というのは一行で何がしたいのか、何が面白いのかが相手に伝わると言われております。企画はテレビ番組以外でも OK です。さあどんな企画が届いているのでしょうか。埼玉県ラジオネーム、それはもう白石天が。東西南北それぞれの地域を治めているミネラルウォーターたちが覇権を争う一大スペクタクル、ゲームオブミネラルウォーター第1章、逆襲の皇帝クリスタルガイザー。ああはいはいはい、ちょっと分かりづらいけどね、カイザーなのかガイザーでも皇帝っぽいよね。ミネラルウォーター、そうなるとやっぱあれだね、主人公も、主人公に一番近い名前はボルビックでしょ。ボルビック日本で販売終わっちゃうけども主人公感あるよね。エビアン、エビアンはエルフ。コントレックスが剣士かドワーフでしょこれ。ペリエっていうなんかさ、そのいけつかないやつも来るんだろうな。主人公かな、これ面白そうだな。日本のミネラルウォーターはちょっと入りにくいかな。東の国から来たイロハスがギリかな。いいねいいね。続きまして、東京都ラジオネーム、キシム細胞。宇宙から轟音を響かせながら地球に落下する卵を木の上で優しく受け止め、ヒナを羽化させるというヨギ棒の CM。 巨大ビーズクッションね、ヨギ棒。あーいいよいいよ、こういうこうなんか新しい感じのネタね。さあ、もうだから、ターミネーターとかじゃないんだよ。ヨギボー、ヨギボー。新しいネタをくれよ、みんな。岐阜県、ラジオネーム、一覧食ってまた一覧。普通に寝坊して遅刻したのに、ドルチェ&ガッバーナーの香水のせいにする、エイト。いいじゃん。いいね。新しい。こういうやつで来て。企画最近そういえばもう古い洋画とか、まあまあ、あれがあったからね、イングリッシュジャーナルのやつもあったから、我々ちょっとすごい古いもの浸り切ってたから、エイトとかヨギ棒とか新しいの全然いいよ、これ。埼玉県ラジオネーム、それはもう白石店が、1989年11月10日、ハンマーを持ってベルリンに向かう、反町隆史。いや古いよ。誰か分かった？これは GTO の第1話ね。GTO の第1話の、お前そんな壁取り、家族の壁取り払ってやるよって蹴るやつね。ガーンってやるやつね。それベルリンの壁でしょこれ。これが冷たい壁か。ベルリンの壁ってのは取り払ってやるよって反町がガーンってやるの。誰が GTO の位置を覚えてんだよ。東京都ラジオネーム、燻製にしん。牛蜜時の間、牛3つですと怒鳴り続ける酒井正明の音声入り目覚まし時計。いやもうちょっと待ってくれよ、厨房ですよ、終わってるんだよ。牛3つですって。元ネタが、いや俺エイトとか言ったヨギ棒とかがいいじゃん、牛3つですじゃないんだよ。ラジオネーム、兵庫県すみのり。オーダー用紙に自分の性癖を書いて渡すと、ドンピシャな AV を出してくれる一覧システムの個室ビデオ。いいね。これこれいいね。芸能人も入りやすい。澤部も行きやすい。澤部、昔、個室ビデオに8時間いたことあるんですよ。ゴッドタンで言ってたけど。続きまして、埼玉県ラジオネーム、それはもう白石店が。こんばんは、広瀬すずです。覚えてる？覚えてないよね。今度一緒に旅行行きたいんだけど空いてる日ある？という明らかな迷惑メールに見せかけて、実際は本物の広瀬すずが送っているという広瀬すずの気晴らし。あーいいな、夢のようだな。こういうこと本当にやっててほしいな。でも昔なんかこれ本当こそか分かんないけど、ごまきのニュースが出た時に、ごまきこんな、後藤真希がこんなあったよね、モンハンやってて、こうモームス誰が好きって聞いたら、ごまきだよって答えたみたいな。ただこれネットニュースだからな。本当かどうか分かんないけど、そんなん出てたなっていう。 京都府ラジオネーム布団の上で3年。七夕の短冊にみんなと一緒に帰れますようにと書く南海放送と西日本放送。あーそっか、いつかあいつらと一緒にエンディング迎えてえな。切ねえな、南海放送と西日本放送。いや違うんだよ、あっちが勝手に落ちてるだけだから。俺たちはやりたいんだから、あっちの編成の問題だからね。こっちは最後までやってんだから撮ってくれよってだけだよ。引き続き企画書をお待ちしております。受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名にラブレターと書いて送ってください。ではここで一曲、戦国なでこ花澤香菜で恋愛サーキュレーション。テレビ東京の佐久間です。ではメールを紹介していきましょう。なんだ甘い床ペロペロ選手権って。改めてなんだ甘い床って。ないよそんなの。ラジオネームうさぎの寝床。ドイツでは魚釣りをするのには国家資格が必要で、筆記試験と実技試験もちゃんと用意されてます。無免許で釣りをすると200ユーロの罰金を課せられるそうです。知らなかった。ドイツなんで、海がそんなにないから。そうなの。ヨーロッパの国でドイツだけ。そんなことない、ちょっと全く分かんない。分かる人いたら教えてください。ラジオネームガグビー。ソフトバンクホークスはレジェンドクラスの選手が引退後に野球じゃなくて釣りの仕事をすることがなぜか多いんですが、城島健二さんはテレビで、摂津さんはラジオで、それぞれレギュラー番組を持っていて野球の話は1ミリもしてくれません。あーそうなんだ。城島さんがすごい釣りが好きっていうのはなんかすごいわね、ネットとかでも出てくるわね。摂津さんもそうなの。へえ。すごいな、レジェンドクラスの選手が野球の話をしてくれないっていう。長野県ラジオネーム夕暮れな。僕は小学生の時にオーシャンズという海の生物に関するドキュメンタリー映画が見たくて、母親にツタヤでのレンタルを頼んだのですが、母親が借りてきたのはオーシャンズイレブンでした。俺このメールなんかよくわかんないんだけど、すげえ好きなんだけど、なんかこう微笑ましいのもありながら、でもお母さんも悪くない感じするんだよな。オーシャンズっていう風に振って息子に頼まれたらオーシャンズイレブン借りてくるよね、悩んでも。そしてお母さんのいたたまれない気持ち、小粋な詐欺が見たいんじゃないのって。いいな。大阪府ラジオネームサーテルナーリア。広島の山岳地域ではサメのことをワニと呼んでいます。サメは2週間経っても生で食べることができるので、生魚を食べることができなかった山岳地域ではサメを生で食べる文化があります。ちなみにこの知識はおいしんぼで学びました。お前が住んでるんじゃないのかい。さも地元の住民の。へえ。まあでもサメ、なんかサメ料理みたいのを昔俺テレビチャンピオンのディレクターやってる時にやったことあるのね。サメを退治してそれで地元の名物を作るっていう めちゃくちゃな企画だったんだけど、その時作ったサメの肉バー、サメバーガーとかね、意外に臭みを取ったらうまかったからね。だからなんかその気持ちは分かんないではない。ちょっと目の前の福田がメールを折り始めたんだけど。折ってくるメール嫌いなんだよ。大阪府ラジオネーム慎重なスピン。魚なぞなぞです。佐久間さん、魚売り場の端っこにある魚は何でしょう。端角四角。いやわかんない。何、正解はサバです。さ、カナウリ、バ。いやムカつく。魚売り場の里場ね、でサバね。うわこれはちょっと難しすぎんだろう。魚売り場の端っこにあるわ確かに。かー、もう一つ来たよ。ラジオネームヒョウ柄のカネシュン。魚なぞなぞです。ものすごーく早く泳げる魚ってなんだ。早くビュン、スピマグロ、スピード、トビウオ。正解はスーパーマッハスピードサバ。ムカつく。何なのスーパーマッハスピードサバって。そんな魚いねえだろ。 ああ、こういう謎謎が一番ムカつく。なんだ、もうさ、もうやなんだよ、魚謎謎。ラジオネーム分かり気はちょっとムキになる。魚クイズです。人間の肛門が大好きな魚ってなんだ。え？人間の肛門、アナル。アナル。なる、アナゴ。正解は、アナルスチツシイワシ。アナルスチツシイワシ。マジこのメール破っていいかな。なんなのこれ。マジでなんなの。やめてマジで。ラジオネーム、カルル戦隊イム。魚なぞなぞです。泳いでる魚が見れるのは水族館。止まっている魚が見れるのは何館？止まってる魚が見える。旅館、旅館。だって、料理した旅館。料理した魚とか出てくるんじゃん。答え、図鑑。ちゃんとしたやつだった。ここで一曲、欅坂46でまた会ってください。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミックスチャンネルでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。いやー、もうサバナイトニッポンでしたね。サバーナイトニッポンですよ、もう。ラジオネーム、サラバイモムシ。佐久間さん、先ほどくら寿司のメニューも言いましたが、サバの種類は一つ、サーモンは6種類やりました。サバ乾杯ですね。はいはいはいはい、6対1で勝てちゃうサバね。サバ1本で勝てちゃうのね。サーモンは 6の吸収がないと打者を抑えられないわけよ。サバは150キロ出るから。全然、てか6もあんの。サーモン6もあるってどういうこと。あ、だから炙り サーモンとかチーズサーモンとかそういうやつでしょ。ってことはもうサバはサバだけなわけじゃん。え、サバって炙りサバとかもうまいよ。ちょっとどうなってんのかな。まあまあまあまあ、でも大丈夫でしょう。サバはもう号泣160キロぐらいの球で抑えてるわけですから、これは。続きまして、ラジオネームブリ大根。佐久間もぐもぐチャンネルでは今日の放送喋ったやつと言いますか。いや、もうわけわかんない。喋ったやつだったら大抵のものが喋ったやつだから。それはもうラジオって言うよ。言わしてくれよ。あー、面白いな。サバーナイトニッポンっていうか、今日のサバーナイトニッポンなんか非常に楽しかったですね。魚なぞなぞだけはちょっと不満が残るっていうか。いや、俺本当にリアル脱出ゲーム系とかクイズとか全く浮かばないのよ。なんでなんだろうね。全然得意じゃないの。本当にそういうの。俺昔高校生クイズ出たくって友達とチーム組んだりしたことあるんだけどね。ほんとほんとあるんだけど、全然ダメだもんな。あとはもぐもぐチャンネルね、ちょっとね、でも会社に怒られるんだろうな、勝手に佐久間もぐもぐチャンネル始めてたら。勝手に始めてたらラジオもあった上に YouTube を勝手に始めるおじさん。俺ちょっと考えよう、武州に負けないやつ考えよう。俺架空の YouTube 始めるわ、ここの中だけで。まず武州みたいなやつ考えてここで発表していく。ちょっとずつ脳内の YouTube 始めるわ。というわけで、この後4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きください。野郎ども、港に別れを告げろ、ようそろ。テレビ東京の佐久間宣行でした。